はい、ということで始まりました大阪 A2Z 天下の NRFM が大阪の門真南領域です。30分、本日の相手は
トムさんと
ギターと局長 NRTEL のムの3人でお送りいたします。はい、ということで2008年の2発目でございます
ね。
えい
ね、まあ、前回なんか復活報告号みたいなね。
はい、そうですね、
はい、
あのウォーミングアップです。
そうですね。
はい。うん、もう純粋に、もう、ダラダラと喋ったという。
ですね。
ええ。
もしかしたらこれが、アップ1回目になってたら、ダラダラすぎたということで。
ええ、聞き直して、ボツになったということで。
はい。
はい。ということで、NRFM としては、うん、看板として、うん、車、お笑いグルメを、
おぉ、そうやね。
看板マシュレで、
そうです。
やっておりますが。
そうでした。
はい。
思い出しました。
おりました。
はい。
知りませんでした。一応、2007年は、うん、更新1回という、低たらくでございましたので、
はいはいはい、はい。
2008年のこの車の話、第1回としてはですね、うん、きちんと始めていきたいと。
きちんとね。
はい。うん、思います。ということで、
はい、
とりあえずはですね、本来は2007年後半に報告するべきだった、
うん、
2007、2008日本カーオブザイヤー。
おい。
日本コティですね、
うん、
こちらの方を、結果と考察をしておきたいなと、
そうね、
いうふうに思います、うん。一応ですね、テンベストカーを、
はい、
一通り、お話しておきます、トヨタ自動車マーク X ジオ、
はい、
日産自動車スカイライン&スカイラインクーペ、
はい、
ホンダ機関、フィット、
はい、
マツダデミオ、
うん、
三菱ダンサーエボリューション10、
はい、
富士重工業、インプレッサンドインプレス WX-STI、
はい、
ダイハツミラ、
うん、
フォルクスワーゲン、ゴルフ GT-TSI& ゴルフトゥーラン&ゴルフバリアント、
う
ん、メルセデス・ベンツ、C クラスセダン、プジョーから207と 207cc-GTI ということでですね、
う
ん、去年まあ出た車の中からとりあえずこの10台が、選ばれましたと、
はい、
この10ベストの中で、さらにトップが、うん、カーブザイヤーは何なのかということで、まあ、この審査員がですね、
うん、
合計60名いるんですけども、うん、まあ、10点からですね、順番に点数割り振っていってトップに立ったのがホンダのフィットと、
うん、
いうことで、374点を獲得してフィットでございます、
うん、
で2位がメルセデスの C クラス、299点、うん、3位がインプレッサ273点、
うん、
4位がスカイラインクーペ245点、うん、5位がデミオ128点、うん、ランエボ207、ゴルフミラジオと続いていきます。
はい、
まずは、このフィット1位というところについてご意見いかがでしょうか、トムさん。
おー、僕っすか？ですね、まあ、気づいたら出てたぐらいの、あのね、去年正直あんまり車雑誌もほとんど見ず、
はいはいはい、
だったんですけど、地味な、世間的には地味なフィットのモデルチェンジというイメージがあったので、まあ結果を聞いたときに、あ、そうなんやと、
はいはい、
正直驚きました。うん。
ね、伊沢さんどうでしょう？
まあ、こういう小物っていうのは基本的に、なんていうかな、一般的におすすめできるようなお車っていうことになってくると、やっぱフィットっていうのは順当なとこなんかなと。
そうね。
まあ、某評論家も言ってたけども、趣味の車と、その評論家として評論していいと勧められる車っていうのは全くこれ異なってくるので、
うん、
そうやってもう、やっぱり、ここで点数ね、いろいろ、いろんな人がいろんなパターン入れてるけれども、
うん、
やっぱそこに来るっていうのは、まあ、なんかまあ、面白みは あんまりないっていうのは、うん、まあないけれどもね。
正直結構コンパクトで、デミオが結構いい感じな雰囲気だったのでね、僕的には。
うん、
結構差が開いたなという印象もありますね。
はいはいはい、そうですね、うん。デミオ128に対してフィット374ですからね。うん、
まあね、フィットですからな、
うん、なんかこう、どちらかというと、ね、イメージを全く変えなかったフィットと、思いっきり変えてきたデミオで、なんか変えた方を応援したくなる人情的な本があったんですけどね。うん。
まあ、そこはキープコンセプトの方が強かったっていうことですね。
今回のフィットに対してはキープコンセプトが、当たりだったと。
うんうん、まあまあ、受けてたからね、もともとがね。うん
ね。
あと、なんか、そのフィットの最初に出てきた時の、 まあ、衝撃というか、トヨタのビッツォが牙城を崩した。
まあ、カローラの牙
城をね。カローラが崩したという、オフィットの新鮮さがもはや定番として出てきてしまったので、なんか、新しいカローラが出た時ぐらいの、なんかもう当たり前に流してしまったという僕個人の中でね。なんか、そういうのがね。
また、ノミネート一覧見てるとなんかこう、ね、いまいちパッとした車があんまなかったような。
なかったね。
確かにまあ一部で受けのいいインプレッサランエボ系とか出てるけれども、うん、ほんと一部の人たちの車であってね。他のところを見ていくと、まあ、Cクラスが出たっていうのはね、今回、まあ、目新しいけれど、まあ、ベンツはね、
Cクラス、ちょっとでかい気がするんやけどね、なんか。
いや、まあ、周りと比べたら、例えば他のクラス ね、まあ、ね、E とか S に比べたら、まあ、C なんだろうなっていう。
まあ、そう、比べたらね。
うん。
なんか、ベンツっぽくない雰囲気も。
うん、どうだろう、僕は逆にね、ベンツベンツしてるなっていう印象なんやけどね。しかもなんか今回、小さいのは小さいなりっていう昔の、例えば190とかあの辺のね、うん、差別化っていうのがなくなって、どれもまあ似たような。
そうそうそうね。
純粋にも上のものをちっちゃくサイズダウンした的ななんかところがなんか、逆にこう差別化がなくなったのがいいのか悪いのか。
うん、ちょっと、普通の高級車っぽくなった。まあそれがベンツらしといえばベンツやねんけども、うん、なんか、今までやった C クラスの若々しさがあんまり感じられへんような気が。
特に190出た時の衝撃みたいなのはもうすでにないんだけどね。190はなんか、おーっていう、5ナンパサイズに収まってたっていう衝撃ね、ベンツが。
衝撃やね。
衝撃や。
まあ、スカイラインとか C クラスはまあまあ1位になる車じゃないよね。
ないね。ね、
まあ、でも、
うん、
今年は、C クラスが初の、輸入車として初の日本コティを取るんじゃないかと。下馬評でね、
うん、
3シリーズに、年間販売台数を大きく差を開けられ、
うん、
ベンツがね、BM に対して、ここでひっくり返さなあかんって言って、
うん、
まあ、ちょっとベンツから BM 寄りにイメージを持っていったりもして、それも成功しつつ、
うん
うん、
で、この状況だったので、まあ、フィットは硬かったんやけど、崩せるとしたら C クラスっていう。うん、
まあ、もう純粋にね、そこで、例えば評論家が一人おって、それで、フィットかベンツの C クラスかおすすめ、例えば誰かがするとしてね。やっぱフィットでしょ。
まあね、
普通は、
ね。
まあ、純粋にも値段だけ考えても、万人受けする車じゃないからね。
まあね。
そこはもうしょうがないんかな。
C クラスを考えたら正直、スカイラインも見えてくる話やしね。
うん、余裕でね。
全然余裕やろ。
うん、いや、だからその、そういう車種を選ぶのであれば、うん、よりお買い得感のあるスカイラインの方が、やっぱり身近な気もしますしね。うん、今回のスカイラインは結構魅力的やし。
うん。
うん、
なんか一遍ね、僕の友達が C クラスを買おうって言って、半分本気なのか冗談なのかわからんって、まあ横で一緒にネットとか見ながらね、
うん、
こう、C 行こうぜみたいな話をしてたんだけれども、うん、ネットで見てね、一番ちっちゃい、まあ言うたらやつものベンツなわけよ、
うん。
これがね、400万からっていうのがね、やっぱり冷静に考えたら、400万が安いんか高いんかっていう基準はともかくです。やっぱりね、なんか万人受けじゃないなというか、なんていうか、ね。
まあまあ、やっぱりベンツですよね。
ベンツなんよね。やっぱりベンツだったんだ、そこはっていうね。
うん
う
ん
う
ん、
しかも、その C クラスっていう安物っていう、まあ言い方も悪いけれども、うん、C クラスっていう下のクラスで、かつ、その中の一番下まで400万だっていう。
うん、
で上見たら1600とかまで行っちゃうっていうのはね、結構なんか、やめとくか、ベンツみたいな、なんか、うん、
まあ、ね、
個人的にはなっちゃったんだ。
そうね、料亭みたいな感じよね。
うん、
料亭
料亭で、普通に食ったら3万、4万するようなとこの料亭に無理していて2万のコース食べてもしょうもないもんしか出てけへんみたいな気分にさせられるのね。無理して C クラス選んでもなんか C クラスだろって言われるのもムカつく
し。そうな。
無理してんねんみたいなね。
若干それやでね。
若干その
辺が。さらにその下の A とか行ったらもうちょっと泣いちゃうね。
泣いちゃうね。う
ん、ねえ。
ある意味開き直れるけどね、うん、A の方が。
いやなんかね、S に対する C っていうのは、BM のその7に対する3ほどなんかイメージが乖離してないっていうか、
うん、
やっぱり個別にしかならんのよね、うん、G クラスでね。BM の3は3であれであれになってるやろ、
うん、ありあり
そこはちょっとね、うん、残念ながら C を
ちゃんとキャラクターとして確立できてないベンツのちょっと、イメージアップ失敗かなという気はするかな。
あと、10位になってしまったマーク XG をね、
うん、
全輪駆動でマーク X はあかんやろと。
あ、全輪駆動なの？
全輪駆動で？
あ、マーク X なのに？
うん。そうなのよ。
あ、てっきり俺マーク X の上物替え物やと思ってた。
あ、違う違う違う。
違うの？
うん。
私は久しぶりに後輪駆動のワゴンが出ると思って、すごい楽しみにしたのに、この際トヨタもありかなっていうくらいのにさ。
そうなの？
そうなのよね。まあ、ワゴンのスペース的には、あれやけど。
パターンとしてはね、うん、昔ね、マーク X クオリスってあったんですよ。覚えてる？
マーク2じゃない？
マーク2クオリス。そうそう、マーク2クオリス。
あったね。FF やったね。
そう。あれカムリやったやんか。カムリやったね。
同じパターン。あー、そうなんや。知りませんでした、そこ。
そうなんですよ。
あかんわ。
これはね、あかんよ。
でもまだ、多分、僕の記憶が確かになったら、昔からあるクラウンのステーションワゴンは、新車販売中ですよ。
ああ、そうなんやね。
確か。
まだ続いてるかな、
うん、うん。確かホームページ見たらまだの。
かもしれない。
カラーウィン
の。このマーク X ジオが出るまで前のブリッドかなんかも売ってましたからね。
そうそうそう。
ああ、マーク2ブリッド売ってた。
しかもね、今時レアなね、トヨタで、また確か直録のままなのよ。
はい、
もう、唯一の今トヨタっていうか、日本車でね。
そうね。
日本車で買える直列ロキトっていうのは多分今、うん、クラウンエステート。
と、だからそのマーク X、マーク2流れの派生種もまだ直録であったんやけどね。
そう、
ね、今回のワゴンでなくなりましたね。
あ、まだ、あるのかな、プレイビスとかあの辺。
プレイビスはある。
うん。
ね、まだある。
あの辺、あ、プレイビスなくなったかな。
今年、去年なくなったかもしれへんね、あれ。
そろそろ直列もいい加減全滅かね。
うん。
もう日本から直列ロキトなくなりましたよ。
そうやね。
これでね、スカイラインっていうか、ま、日産もやめてしまってね。
小型に、軽とかにもないかな。
直録はない
わ。直録はないわな。そうやな。
僕が知ってる限り、まあ、直録作ってるメーカーって言ったら多分 GM と、ボルボ？まあ、ボルボは、まあ。
ボルボは、直録あるの？
あるよ。
直後？
直録。
直録？直後じゃなかったっけ？
6がある。
6あったっけ？
横置き直録があるね。あるんですわ。
あー。
そうするとね、GM がね、何、RV 車用に直録作ってたような気がするな。
はいはいはいはいはい、はい。
ああ、それぐらいちゃうかな。あ、BM 忘れてましたね、BM ね。
ああ、BM はね、
うん。まあまあまあまあ。
BM はもうね。
あれはもう、シルキー6ですから。
うん。
でも本来シルキー6っていうのは今の直録にはつかんのよ、スモール6には。
あ、そうな
の？シルキー6確かに、ビッグ6。まあもっと排気量でかい。ロキト用の形容詞だった。
ああ。3リッター以上の？
そうそう。昔はだから、V8 がなかったから。
はいはいはい、はい。
でっかい直録とちっちゃい直録やったよ。
うん、うんうん。
でっかい方に確かね、シルキー6って言ってたような気がするな。
ああ、
うん。とりあえず、スバルも一応まだラインナップは、あんのかな。
ロキト？
ロキト。
ロキトはあるけど、
水平対抗やったら。
そうそう、そうやな。
うん。まあ、水平対抗はある意味ね、直録をね、ちょんちょんって切ってパッと開いたら、V6 とはちょっと違うからね、やっぱりあれはね。うん。180度の V8 エン、V6 エンジンじゃない、
ね。うん。違う。
とはちょっと違うからね。
うん。まあまあ、そういう形で。まあ、とりあえずね、僕はホンダ派なので。
ああ、そうそうそうそう。
フィットは、1位取ったことは素直にまずは万歳で。
はい。
よかったよかったと。
はい。
Gクラスにも負けないで済んだと、
うんうん。まあ実際見たりなんかある、うん、フィットは。
一応試乗も。
おう。
ほうほう。
してまいりました。
さすがやね。
ええ。
ただ更新してないだけじゃないよね。
まあね。
うん。
ブログは更新してるから。
ああ、そうそうやね。
とりあえずね、
うん、
僕が行った時には、
うん、
1.3 の試乗車を、ちょっと他の人が乗ってて、乗れなかったので、
うん、
1.5 の RS っていう、
はいはい、
ボディグレード、ね。
ボディグレードの方を、営業さんにちょこっと言って、
うんうん、
貸してもらって、ブブブッと走ってきたんですけど、
うん、
ね、まず、感想から言うと、うん、もうむっちゃよくできてる。
おー、そうなんやね。
もうよくできてる。もう仙台フィットと比べるな。
あ、まあ、
どの辺が？
あのね、
内藤とか。
内装はね、コンタクトだしね、ホンダやからね。
いやでもそういう見た目の疾患ってね、
まあ、ですからね。どう、ちょっと硬くなってる？
いや、まあでもあれよ、今のホンダですよ。よくも悪くも今のホンダよ。ハンドルのデザインしろ。センターパネルしろ。
うん、まあ、その辺はね、メーカーとしてのアイデンティティを前に出してるっていう意味で、揃えていくのはありやと思うんやけどね、
うんうん。あとはね、乗り心地が格段にね、改善された。
軽い感じはないの。
軽いね。
軽いの。
軽い軽い、もうアクセルもハンドル、
うん、
ハンドルなんか軽すぎ。で、一応電動パースやからさ、
変えれる。
自由にできるやんか。
うん、
で、スピード出したら重くなって、
で、
以上したらもうくるくる回るのよ、もう。だから、最初こう、止まってる状態から、いざ動き出して、こう、道路に出ようとして、こう、切った時なんかさ、もう、ブッて行っても、
おーほーほー、はい。
ストリームのつもりで行ったら、回りすぎ。
でも、ちょっとその、重さ変わっちゃうっていうのはどうなんやろうね。なんか運転しにくいような気がするんやけど、ま
あ、あれはもう、だから女性向けなのよ。
う
ん、まあ、慣れれば街中とか便利なよね、うん、楽やしね。
そうそう、うん、駐車場で、ステーキするときに、力入れんでも、キュッて入る。
こう、手のひらでクリーンみたいな。
う
ん、
そうそう、もう、キュッキュッキュッて。
俺の車それが無理だから
ね。まあね、
そうね。
むしろだから、怖いん。軽い、ハンドル軽い、アクセル軽い、ブレーキ、手応え。
うん。うん、
軽すぎるっていうのはね、怖いね。
うんうん、それはあると思う。うん、あの車、あの今、ゴルフのね。
うん。
2の
?1。
あれは、かぶり折れでも、2の格好してるけど、1のかぶり折れ？
ゴルフのね、うん、2のかぶり折れってそんなしない。
しないんやったっけ、う
ん、ゴルフ奇数番ってしかない。
ああ。
かぶり折れはね。だから、2のかぶり折れもないし、4のかぶり折れもない。
はいはいはいはい。うん、
だから4時代は3をずっと。
そうそうそう。はい、はい。羽振り折だけはもうそのまま続行みたいな。うん、
はいはい、
ただ若干お顔だけ4っぽくみたいな。
ああ、うん。はいはいはいはい。まああの時代のね、ゴルフやから。
うん、まあね。
名前で実際は2とか3とかつけへんから、
うん、
4に変わった時に、ちょっとお化粧だけ直して、そのまま中身は3がやったっていうパターンで、2時代に1の。
うん。ゴルフ羽振り折ですわ。
うん。
うん、まあ、あれしか乗ってないから、なんともあれだけど、例えば台車でね、
うん、
軽自動車とか乗ると、はいはい、もうブレーキ踏めない、まずね。もう、乗せた瞬間効いたりする。
はいはいはいはい。
じわーっと効かへんから、逆になんかすっごいコントロールしにくかったりね。ハンドルももう、おほほみたいな。
もう慣れやからね、ね、あれはね。
まあ、慣れるんやろうけどな。
うん、慣れるよ。
うん。
慣れるね。
慣れるね。
うん、慣れるんやけどな。
うん。
そうそう。親父の車とか頭にね、乗ったりすると、まあ、今もお乗り換えたけど、ちょっと前までアリスト乗ってて、
ね。うん。
これもまたトヨタの親父車やからさ。
はいはいはいはいはい。
これもんって言って手のまねやったんやけど、
うん、
手のひらでクリクリみたいな。
うん。
そんな感じが
あれ。まあ、比べたら、どうやろうね。
そうだね。
アリストも、そこそこ重い方というか、
そう。
今の車にとったら軽い方じゃないはずやけどね。
うん、全然重いんやけども、なんていうんかな、こう。あ、まあエンジンの違いもあるし、全然違いだけど、感覚ですよね。
うん、
やっぱなんか、踏んだら、スッて前出るし、
うん、
もう、その普段乗ってるゴルフとの感覚、こんだけやったら多分これぐらい出てるやろうっていう、うん、その感覚全く違って、一点近畿移動、普段に普通に多分100キロぐらいのなと思ってアクセル踏んでパッと見たら170キロやった
り、はいはい、
そういうちょっと恐ろしい実態
だったんですよ。まあ、アリストらしいとかでは
なくて、アリストらしいんやけどもね、うん、ここまで行くかみたいな、あまりの速度感覚のなさがちょっと、
うん、
まあ、かぶりよりやからね。うるさいしね。
まあ、ね、まあ、そうやな。その違い大きいな。
うん、大きいね。うるさいし、もうほんま高速100キロ以上飛ばしたらね、音楽を聴けない。
はいはいはいはい。
まあ、フィットに戻るような話はね、まあ、だから僕のが普段乗ってる車基準に今の車を見ると、すべて、この世の車ってすべて素晴らしいなと。
うん、
ようできてるなと。
まあ、まあ、ようできてる感はまああると思うわ。
そうやな。そうやな。う
ん、ねえ、ほんとね、あれ、台車でね、前乗ったのはね、ミニカのトッポ。
ああ、ミニカトッポ。三菱ミニカトッポ。
もうね、感動したのはね、まずドアをね、バタンと閉めるやん。
うん、
で、ルーム、何？
ミラー。
ミラーじゃない。電気ね。
ああ。
あれがね、バタンと消えるんじゃなくて、 ふわって消える。
わかる。はいはいはいはい。わかるわかる。
軽自動車でこれかって思ってね。もう痛く感動した覚えが、
ね、うん。実に日本車らしいさ、
そうそうそう。おもてなしがね、三菱ですらおもてなししてたなという。あれがね、まだ開けたらね、着くときもね、ほわんって。ほわんってなるわね。素晴らしいね。
はいはい、はい。
ドイツ車には絶対ないね、多分ね。今のドイツ車にはあるんかもしれんけども。感動やんだなぁ。その時にね、もう、次買うんやったら普通の日本車にしようと。例えばヒットみたいなね。
はいはいはい。
うん。いや、素晴らしいですよ、日本車は。
うん、まあまあ、それは輸入車乗ってるからの言葉でもあるんやけどね。
その人、右ハンドルに乗りたい。
右ハンドルに
ね。まあ、そうね。
まあ、今日もちょっとね、近くの駐車場に止めさせてもらったわけやけども、もう空いててね、
うん、
ゆっくりできるときは、シートベルト外して、半分こう乗り出して、反対側ですからね、発見機がね。
発見機がね、そうやね。
本当に急がんとか後ろの車あっといて、逆にもう降りて、ダッシュでぐるっと車半周して、ピッて脱いでまた戻ってきて、いいみたいな。
うん、
もうね、大変ですよ。
大変ね。
僕はね、車の免許取ってこの方ね、ドライブスルー入ったことないですから。
あ、
逆やからね。逆ですからね。
そうやな。うん、
唯一ね、一回隣に彼女が乗ってるときは、やったことある。まあ、
それはね。
うん。
いやいやいや。
でもあれはね、発見機で、左やったら一回降りてる方がいいよ。
うん。どっちの方がいい？
後ろから見とって、あ、左ハンドルやったんやってことで納得できるよ、
ね。ああ、なるほどね。
時間かかる、
うん。はいはいはい、うん。
その方がアピールできる
から。アピールですよね、
うん。
確かに。
納得感あるからね。
納得感、
うん。もたもたしてるんじゃないんやと。
そうそう。
しょうがないんやっていう。
うん。
お金払うときもね、
うん、
取るときはまだ券一枚ピヨンやからいいんやけどね。
そうやね。
もうね、お金払うときはほんまに困りますわ、左ハンドルはね。
うん。
もうなんか世の中の左ハンドル乗っていらっしゃる方たちは、一体何が嬉しくて左ハンドル乗ってるんだろうと、
うん、
思うぐらいに、
うん、
右ハンドルっていいなと思うね。本当に。
まあ、輸入車とかで無理やり変えてて、足下が窮屈なのが嫌とかいうのもあるかもしれないけど。
それも正論なんだけどね。
うん、
たまに不便なのと、
うん、
ずっと不便なのとってね、まあ、どっちがね、不便でね、たまに不便の方がね、不便なのよ。
まあ、不便やろね。
あんまり不便なのよ。
あとは、もうほんまに単純に、外車が最初好きで乗って、
うん、
左にで乗って、もう左に慣れてるから今更右はっていう意見も聞くね。
左のメリットっていうのもメリットあんねんけどね。うん、例えば、路肩止めるときにベタッとつけれるとかね。
うん。
あと対向車から遠いから多分ぶつかったときに安全やろうなとかね。
はいはいはい。
対向とは確かにね。
うん。
感覚がつかみにくい部分もあるかもしれないけど、
そうそうそう、対向との。
対向との感覚がつかみにくい。その分左に寄りやすいから、
ね。そうそうそう。結局ね、右ハンドルやったら右側も気にせんといかんし、
うん、
左側も気にしてしまうと思うね。歩道側やからね。うん、でも左ハンドルとりあえず左だけ注意しとけば、
まあ右
は、
ね、
はみ出ることはないやん
か。ないからね。
そうそうそう。そういう意味でも楽かもしれんね。
うん。
うん、まああとマニュアル車とかやったら右で操作できる方が、多分左手よりも器用やから確実にマニュアル操作とかできるんやろうなっていう気がする。うん、まあ俺オートマやからね。
はいはいはい、
偉そうなこと言われへんけども。
いやいやいや。
うん。
ツルはどうなん、今回のその、コティに関して。もう、万歳で。
いや、もう、なんやろ、もうこれでいいんちゃうかな、今年は。
これが、まあ、なんかあんまないもんな、今年、他にな、
だって、インプレッサの STI と、ダンエボが1位っていうのも、おかしい話やし、
まあ、インプレッサはなんか、ね、インプレッサ的にだいぶデザイン的にこなしてきた感はあるよね。
まあ、ちょっとでも、スバルっぽさがなくなった悲しさっていうのはあるけどね。
うんうんうん、
あとは、このインプレッサが、もっとメカニズム的に、すっげえなんか機構がついてたら、トップ取れたと思うのよ。
まあ、
うん、まあ、今までの、まあ、側替えみたいなもんですからな、ある意味ね。
写真はすごい刷新したけど、エンジン変わってないでしょ、だって。ディファインはしてるけど、
そこは変えれないでしょ。まあ、
まあ、
改
良じゃなくはね、あっても。
まあ、水平対向4気筒っていう、そのスタイルはやっぱ、基本変えれないからね。
変えれない。
これだから、その型番替えがね、
うん、
ないでしょ。まあな。
で、4速 AT ならそこ行く。
フォーマモデル、実は。
その辺が、
そうなの。
いまだにスバルやな。
ああ、それはいけてないな。
自動死んだ時に、英雄さんに聞いたのよ。
うんうん。
何秒速 AT なの、今さらと。
うん。
いや、AT が5速にすると、重くなるからって言われ
た。はいはい。
まあまあ、それもまあ、確かにそうかもしれんけどと。
まあでも今までの一般論でね、マニュアル6速、オートマ5速とかね、
うん、
1個ギアが減るのはやっぱりその理由よ。
うん、
やっぱ重いからね。
まあまあ、そうやね、
うん。
やっぱどうしてもね、オートマの方が複雑やしね、うん、どまり大きくなるしね。それはまあ、しょうがないかなという気がするけど、ね、4はないだろ
う。そう、今この時代に4速 AT は、
ね。ないなぁ。
だって、ただ、去年まで、マツダの AT も 4AT やったのよ。それを今年のマイチェンで、プレマシーとか 5AT に変えてきてんねん。
あまあ、これからね、ギア増えていくっていうのは、その、アピール度的にやっぱギア1枚多い方がっていうのもあるけれども、エコっていう、
あと燃費の面でね。
面でね。
あとでももう、基本的にああいうのってさ、全部自社生産ってあんまないやん。
はいはいはい、
結局ね。もう 4AT が逆に入ってけへんようになるんちゃうから、と思うんやけどね、
それは。
最近でもほら、CVT がほとんどやから、うん、なかなかモデルチェンジの機会も少ないかもしれないけどね。
うん。
ね、
惜しいんやけどね、スバル今回は。
まあ、まあでもフィットってのが順当だろうな。
うん、順当は順当。ゴルフはね、テンペストの残ったこともね、ちょっと今回納得いかんねんけど、実は。
そうね。まあまあ。
多分ね、ゴルフに関しては、何やったっけ、TSI やったっけ。
そう、TSI エンジンで出てきてんの、これ。
そうそうそう。
車ちゃうやんと思って。
まあ、そこはまあ、素直に褒めようよ。
いやいや、TSI はいいよ。
うん、
その技術は、テクノロジー賞かなんかで、取っといてもいいね、
うん。
でもそれはテンペストに残らんでも取れる賞やねん。
あ、そうなの、
うん、
あの賞は。モーストファンと、テクノロジーと、バリューは。テンペストじゃなくても取れるそうやね。
まあ、ゴルフっていうのは、まあ、あのクラスの車としても、もう、どんな車作っても
スタンダードやから、
真ん中になってしまうから。
だから、その、今の、現行ゴルフが、デビューした時にテンペストに残るのはありやってん。俺の中では。
あ、そっか、そうやな。
でも、今さら マイチェンモデルやんか、言うたら。TSI エンジン乗っけて、
うんうんうんうん。
それが、ゴルフとの代表として、ここに出てきてるのは納得いかん
という
話。
そんだけ周りにはあまりの目にされるものがなかった。
まあね。
ということなんやろな。
それもあるよね。まあ、バリアントは確かに、完全フルモデルチェンジ、
た
ちやから、一応並列で出てるから、今回。
まあ、全体にやっぱノミネート作が、あと変かったんでしょうな、うん、
トヨタなんてマーク X10 やで。
まあな、ちょっとな。
他なかったんかと。
なかったん
あれ、ね、レクサスなんかは入
っ、レクサスは今年発売のモデルがない。
あ、そうなんや。
お
あ、そっか、え
?LSR だって一昨年やもん。
あー、そっか。あれはハイブリッドのやつ。
ハイブリッドはだってモデル同じやんか。グレード違いのだけやん。
でも、このゴルフがありなんやったら、それもありなん
だ。ゴルフはだから多分バリアントとかとセットになってるからやね。
なるほどなぁ。そっかぁ、さよかぁ。ね、レクサスなんか、ギア8枚ありますからな。
あるね。
ありますからなぁ、ね。ベンツが7ならうちは8だと。
あ
明らかに対抗してるからな、あれはな。
まあ、正しいんじゃないですか。
正しいよね。トヨタとして正しいやり方やね。
まあ、ただ、トムさんのフォローする、しておくと、
うん、
RJC カーオブザイヤーっていう、
うん、
こっちは、日本自動車研究者ジャーナリスト会議っていう別の団体がやっている日本コティの方では、
うん、
デミオが1位です。
うん、
こっちは、
うん。なんかまあ、特にテレビ CM いっぱい売ってるせいもあって、
うん、
単純に、よく目にするっていうのもあるけどね。
うん
うんまあ、大きくガラッと変わったんでね。新鮮さがやっぱり。
そうね。
あるかな。
ただ、デミオまだ試乗できてないね
ん。
うん。俺。もうだいぶ経ってんねんけど。行きたいねんけどね。
前回フィットとデミオが出た時に、まあデミオの方がだいぶちょっと後やったけども、うん、デミオの方がいい出来に感じた
から、
その前のモデルはね。
はい
はい、なんで、今回もちょっと楽しみなんやね。
うん。
ちょうど同じぐらいに出たので。
まあ、だからその時とまた今とね、 同じデミオフィット比べてあれかもしれんけど、道具としての真っ当さがやっぱりフィットの方が勝ったのかなという。
まあ道具はね、
今回デミはちょっとそれを削ったからね。
そうはね、
もうそれを削ったモデルにしたからね、うん、今回は。
初代もデミオとかはね、本当にもう真っ当な道具っていう感じでね。
そうね。
あそこがやっぱ受けたんだろうなという。うん、
そう。この道具感が受け入れられなくて、うん、俺はシビックを買ったからね。
うん、
まあだからある評論家はね、これも日本人の車の選び方についてこう語ってる文があったんだけども、日本人は2ポイントのみ、うん、高いか安いか、かっこいいかかっこ悪いか、うん、もうここでしか車選ばないんだと。
うん、お
ーほーほー。実際なんかそれは言えてみようかなと、
うん、
なんかね、ビジュアル重要なのよやっぱりね。
ビジュアルはまあ
重要なのよ。
うん、
まあそうね、便利さかどうか結構あれやと思うけどねでも。
うん、でも、まあ言うても、よっぽど気を照らった車じゃない限り、どれ乗っても大体。
まあまあ普通の便利さがあるもんね。
そう。う
ん、
結局車として、まあ、おおむね真っ当や。どんな何乗っても大概。
まあ、真っ当やね。
ことはもう、あとは高いか安いかだけよね。あとはデザインとね。
まあ正直好きな形でなんぼかっていうのが、うん、まあ正直そうやね。
そうなんだね。うん、
ね、
うん。
まあまあまあ、そういう形で、とりあえず日本コティは、まあ、フィットでした、ということで。うん、まあ、あとですね、この収録をやっていなかった間に、新しい車をバンバンバンバン出てるんですけど、全部追っかけれないので、
はい、
二つだけ、
はい、
GTR と、
うん、
フォレスター。
ああ、最近ね。
はい、スバルフォレスター。うん、この二つだけはお話をしといた方がいいのかなと。
そう。ルミオン出たじゃないですか、そこに。
ルミオン。ルミオンってアメリカに行くと BB になるんですね、これ。
ああ、そうなんや、ね。
最後 XC やね。
そうそうそう。
XB か。
まあ、QBB ですね。まあ、向こう行
く。まあまあね。
そう、向こうの、うん、日本でいう仙台 BB がサイオン XC で、
ですな。
で、その XC のフルモデルチェンジ版がルミオンやねんけど。
B じゃない、B だ。
あ、B か。
B はクーペだ。
あ、クーペや。
うん。
XB が、これが2代目の XB。
そうだ。
ただ日本の BB の2代目は、ダイハツが作った、
まあ、あれなんだ。
BB やねんけどね、クー。
クーやな。うん、
あーはーはーはーはは。
あれになっちゃいましたけど。
うん、あの BB のあれはちょっと一遍聞いてみたいんだけどね。
ミュージックが。
しょぼいって言ってたけどね。
あれね、絶対しょぼいはずなよ、どう考えても。あのクラスで。
うん。
ただね、もうむっちゃムカつくのはね、なんで米米を使うんやと。
ああ。
ああ。
そこにムカつくんや。
もうね、ね、俺の思い出汚すのかと。
ああ。
何してくれとんだよと。
でもあれは面白いと思ったけどね。ああいう、こう、割り切った。車作り
って割り切ってるのは分かんねえけどな、
うん。いいよ。割り切ってんのはいいね。
うん。
米米使うな、だけ俺。
そこかよ。
そこだけ。
でも、なんか微妙にほら、嘘ついてる感があるやん。こだわってないのにこだわってる的な雰囲気があるやん。割り切ってるというか。
実際音聞いてないから何とも言えないんだけども、まあ、売れてないらしいですわ。僕の友人でネッツの販売員が言うんですけど、売れてませんと。
あ、売れてへんねよ。
あんま売れてないらしいよ。
ほんま、
うん、
結構、ラクティスのぐらいの便利さ的な、
うん、
になって、あっちのもう売れてるんちゃいます？リビー自体も売れてるけどね、でも、確かに。
まあ、ちょっとね、やっぱ前のデザインが秀逸すぎたよね。
まあ、秀逸というか、まあまあ、でもデザイン的には前の方が良かったのかなと。
うん、
だから今まで BB を、前のね、BB 狙ってた層は、やっぱりそれはキューブに行きますわ。
そうね。う
ん、ね。それはもう、そうも真っ当やしね、すごく。
うん、まあ、それかまあ、ちょっと大きくしてルミオン乗った方がいいよね。
そう、
ね、前の BB が好きな人やったら、
うん、ルミオンにサイオンのバッジをつけて喜ぶっていうのが、正しい車遊びやと思うね、うん、俺はね。
正しい、正しい。
もうね、もうルミオンとか、この辺、そうやって細かく出してくるでしょ。
うん、もう何がないやろ、よくわかんない。
浮かつくのよね。浮かつくよね。
今日、刑事さんおれへんから、トヨタ擁護派誰もおれへんで、これ。
てか、ええのよ。ええねんけどさ、うん、そこまでしたらほら、勝負になれへんやん、よそ。
いや、もちろんでもトヨタは圧勝を狙ってるわけか、
ね。まあ圧勝を狙ってねえけどね。
あとはまあやっぱお家事情ってのがあるやん。
まあね。
やっぱリーダーが5つも系列だったらね、作らざるを得んのよ。
まだ仲悪いしね。未だにね。
だからもうマーク2だってチェイサーにもなるし、クレスターにもなるわけだ。そういう感じでね。それはもう作らざるを得んかった。
まだトヨタのリーダーは頑張ってるね、そういう意味では。
頑張ってるね。まあ、それで、ね、あんだけね、車売って1兆円企業になったんやから、すごいわ。
うん。
うん。
マジェスタがすごいことになったからね、おかげで。うん、すごいことというかね、クラウンが頑張ってますからね。
そう、
うん。
クラウンとか一遍乗ってみたんだけどね。カローラとかこう、直球系っていうかね、王道っていうか。う
ん、あるのよ、その気持ちはね。
うん。素直に選べないけどね、なかなかね。ただ、最近になってようやく、あ、ありかもって。
トヨタ車に乗りたい気持ちはあるのよね、どっかに。
うん。
うん、
まあ。ちなみにね、営業車、うちね、
うん、
トヨタかダイハツのどっちかなのよ。
お
お。だからね、カローラもね、カローラフィールダーもね、
ほうほうほう、
ダイハツミラもね、全部乗ってんの、
う
ん、俺。
おお。
どうカローラって。
カローラ、面白くないよ。
うん、いや、だからそこなのよね、その、車に対して何か思い入れのある人っていうのは多分選ばないと思うんだけども、うん、思い入れがあっても、だから、もう選ぶときにね、もうこれは移動のための純粋に道具やっとして選んだときに、うん、カローラっていうのはきっといい車なんやろうなと思うね。
うん、運転の面白さじゃなくて快適性とかを考えるとやっぱりいいんじゃないかなと思うね。うん、
まあ楽は楽よ、でも。
うん。
うん。
うん、結構ほら、ドライブの楽しみ方って、こう、運転だけじゃなくて、ちょっと景色を、ちょっと、その分運転に余裕があると見れるわけや。気持ち的にもね。
あとなんか、僕なんか最近思うのはね、車によって運転の楽しさ変わらないっていうのが、まあ、持論なんだけども、
うん、
何乗っても運転するっていう、ことに対してはね、楽しみを覚えませんか？多分それはクラウンだろうが、カローラだろうね、いつやと思うよね。
ああ、それはね、うん、違うと思うわ。
そう。
もうね、全然違う。
だからまあ楽しみにやっぱり型がそうなってるんやろ。
ね、そう。だからそこはね、だから人それぞれで、僕らもうハンドル握ってるだけで嬉しい人やから、
うん、
親父の車乗ろうが、弟の車借りて乗ろうが、やっぱ楽しいんよ。
それは楽しい車しか乗ってないからよ。
え、でもアコードワゴンとかやで。
アコードワゴン楽しいがな。
いや、それはなんともあれやけどもな。
うん。
いや、まあ変わらんと思うで。
これはね、カローラとかね、プロボックスとかね、ダイハツのハイゼットとかね、そういうのを乗ってないからそんなこと言うの
よ。僕、ハイゼット今欲しいんですよね。
欲しい。
便利やんか。
ハイゼットは高速大変やね。
高速はね。
あれってグレードが営業車グレードになってくると、やっぱり割り切りすぎてるところがあるんかも。
いやいや、それは椅子の仕様とかの問題やんか。エンジン変われへんやん。
うん、ハイゼットは4気筒モデルないんかな。
3気筒は多分
ある。3気筒やな。エブリーにあんのかな。
うん。エブリー鈴木。
うん、鈴木な。
今、軽狙いなの？
いや、軽のワンボックスってあったら便利やな。買えへんけどあったら便利やなと思ってるのよ。
うん、
最初軽トラにしようから思ってたんやけど。
ああ。
知り合いの、あの子は何やろ。工務店の。
うん、
僕がさ、トラックは物置いてたら盗まれるよっていうこと。
はいはいはい。
ボックスがいいよっていう
か。ああ、ボックスな。確かにね。
まあね。ハイゼット乗ってたのよ。
うん、
で、それが、そのリース切れで、プロボックスになって今、
うん。
もうね、ハイゼットの方がね、物積みやすいもん。
でしょ？
断然。
絶対積みやすい
でもね、運転はね、プロボックスの方がやっぱり楽なのよ。
まあ、
ね、あまあ、純粋に大きいからね、
ハイゼットはね。もう660から 1.5 に上がるだけで、うん、もう高速全然楽やしね。
あーなー、やっぱ排気量の大きさと楽さはやっぱり比例するね。
エアコン全然効けへんしね、ハイゼット。
ほら、タイヤの上に、運転席がある感覚に楽しめたいじゃない
よ、うん。あ、そういう意味では、うん、ハイゼットは逆に面白いところはあるのよ。
でしょ？
そういう意味では、
うん。やっぱり乗用車じゃない運転感覚や。
ああ。一、う、応、ん、トラック、もっと大きい目の子、ほら。
いや、大きいな、無理やわ。
2トンとか。
うん、
これな、BB3142 台も11月と売ってるやん、でも。
あ、売れてるの
言いながら。
そのトヨタ的には、うん、っていうことちゃいます。
まあそうなんやろ
う
な、
うん。
その友人のネッツディーラーマンに言わせると、まあ他の写真の方、まあ他がね、ネッツってあれビッツ？ うん、ビッツ。ネッツ転売らしいよね、あれ。
そうそう
そう。知らんかってんけど。
う
ん、
そうそう。
そら、売れるわ。
うん、まあね。
そら、比較したらいかんわっていう気もする。
ビッツはね、12,716 台ですよ。
うん。そらね。
うん。
そんだけ毎月売ってりゃ、みたいな。
だってそういう意味で言うと、オーリスなんか2,222 台しか売れてないし、ブレードは1,994台しか売れてないよ。
まあ、ブレードはね、ちょっとあのボディに 3.5 リッターっていうのは乗ってみたいけどね。
あのボディにね。
うん。まあでもお金があったらゴルフの R36 とか買うよね。
3232。
今36になったやろ？
いやいや、36は、ジェッタじゃなかったっけ？
あ、ジェッタか。
うん。
あ、そっかそっかそっか。
パサードやったかな？どっちかが36で、ゴルフは3人のままじゃなかったかな？
そっか。そうやったかな？まあ、もう忘れちまったけど。うん、まあまあ、何言うても買いまへんね。
まあまあ、
ね。買えへんな。ゴルフの3人称3六はもう買われへんな。
買いまへんな。
まあ、あのボディ、まあ、ゴルフもそうやけど、まあ、オーリスじゃなくて、ブレードの方ね。
うん。
でかすぎ。うん。もう今の世の中あのサイズに3人なんてね。
うん。いや、多分、でもね、あの、ちっちゃなボディに大きなエンジンっていうのはある意味まあ理想系でもあるから。
まあね。
結構きっとね、
うん、
楽しい気がする。
あのサイズやったら2でも結構十分やろ。
まあ2が普通やね。
普通やけど。
まあな、2やな。
まあ。
ターボで排気量2のままパワー稼ぐか、でかいエンジンポンと乗せるかっていう。
まあまあ、ターボにするんやったらな。
でかいエンジンの方が、まあなんか考え方として真っ当な気もするけどな。
うん。まあ、そんなでかないやろ。
え、オーリスやで？
うん。
オーリス意外と横幅 1.8 とかあるよな。
うん、3ナンバー。
意外とでかいんよ。
結構意外とでかいんやな。
うん。だからゴルフぐらい、ほんまに。
な、
言うてもゴルフぐらい。
ゴルフもデカなったからな。
うん。
ほんまに。
まあ。ちょっと絞ったのにな、
うん。でもね、僕の会社の同僚というか、まあちょっと年上の人ですけど、うん、あの、ゴルフの仙台 GTI に乗ってて、で、うん、今は子供とちょっとそういう期間を作りたいということで、わざとビートル被り俺に乗ってんねんけど、
お
次、もう絶対現行のゴルフ GTI に買い替えるって言って、言ってた人がおったのよ、
うんうんうん。
もうそれ断言しててんけど、俺に一緒に買いますよまで言っててんけど、うん、インプレッサ STR に今傾いてんのよ。GTI もこっちの方が面白いわって。どっちも試乗しはってね、もちろん。
うん、
だから、ね、ブレードみたいなハッチバックのデカ版を買うんやったら、やっぱりターボの方が面白いかもしれん。
あの、どういうフィーリングが好きかによると思うけどね。まあ、ね。でっかい排気量でグーンっていくか、ターボの乗った感じが好きなのかとかね。うん、その辺はもう、好み？
好みやね。
味付けのね。
まあ、日本車で、もう、昔のシビックぐらいの5ナンバーハッチバックってあんまないんかな。
インプレッサ。
ティーダ。
あ、ティーダな。ティーダ。走るモデルって言うんだからな。
まあ、走るモデルじゃないよ。
ないからな。
ホットハッチって呼ばれるものはないからね。
ホットハッチな、
うん、アッペラ。
ああ、
ティーダアッペラ。
もうちょっと絞ってくれてもいいね。
サイズ的に。
コルト、ラリーアート。
ああ、そういうとこやな。
そんなとこか。
うん。
それこそフィットのコース。
ああ、それもね。
フィットはでもなんか、うん、ハッチバックっていうイメージよりはちょっとなんかコンパクトカーって言って。
まあ、コンパクトカーやけどね。
コンパクトカーやけど。
うん。ま、これはね、周りで車買おうって言ってるやつにね、常々言ってることもあるけどね。新車にこだわるなと。
まあまあね。
もうだから今の車でこんな欲しいけどないって言うんやったら中古を選んでいけと。
はいはいはい。
それはね、常々ね。言ってるんだけどもね。うん。
それは、ちょっとわかる。
うん。わかるやろ？
うん。あと燃費の問題かな。なんか、気がかりなのは。
ああ。
気がかり言うても、別に金もそんな金もないさ、そんな、頻繁に乗れへんからな。
うん。だから中古の方が、悪になるとかそういうこと？
うん。やっぱり燃費は、どんどん良くなってるやん。日本車の新車であれば。
まあまあね。
うん。
いや、あのね、これもね、前ね、僕が400のバイク乗ってて、友人が900のバイク乗っててね、うん、燃費を比較したことがあったんやけども、うん、変わらへんね。 同じ場所同じスピードで走るとね、基本やっぱり同じだけガソリン食うね。
はいはいはい。
だから結局ね、乗り方だと思うよね、燃費ってね。
まあまあね。うん、
だって、アメ車だって7リッターとか8キロでもさ、ゆっくりゆっくり走っとったらさ、リッター5とか6とか行くらしいよ。
うん。
やっぱりね、アクセルの踏み方一つとかね、うん、そんなことないような気がするな。うん。あんま気にしない。
うん、
好きなものを買いなさいと。
そういう考え方あると思う。まあ、
うん。
もし車が手に入るからね。
そう。
中古市場まで行けば。
うん、そうそうそう、うん。余った金で、ちょっとリフレッシュすれば。
そうだよね。
ね、
買えちゃうからね、
うん。
当時買われへんかったものがお安く買えるというのもあるのよね。
うん、そうそう、あと同じ予算出せば、ワンクラス上に行けるっていう中古のこの喜び。
あるね、
うんうん。これはね、重要な気がするね。
セドリックとか乗れるもんな。
乗れるな、うん、余裕で乗れるからな、
うん、まあ、乗れへんけどね。
うん、まあ、セドリックは変わんな。
それの最終型は結構好きやねんな、まだ。
ああ、最終型な。
最終型の、毎前前がね。
ああ。こだわるね。毎前前か。毎前前か。
ほら、すごい、えぐくなったやん。うん、モデルになって。
うんうんうん。
えぐくなりすぎて、ちょっとワイルドにごまかそうとか。ちょっと気にくんねんな。
あれね、アメリカの持っていったでしょ、メドラス、セドリック。
うん。
あのね、アメリカの持っていった、スター版がかっこいいのよね。
へ
ぇー。インフィニティブランドで売った
んだけど。はいはいはいはい、はい。
これはね、側だけそのバージョンにするっていうのあるような気がする。
ああ。
ホイールからかっこいいね。なんか、なんか知らんけどかっこいいね。まあそういう選び方もありと。
日本でセドリック売ろうと思ったらどっか保守的になってるからね。
また、路線がクラウンと一緒やからね。
うん。その辺を思い切れるからね、向こうは。
うん、そうそうそう。ね。まあ、
あと、フォレスタ、フォレスタ。最後、そこだけね、フォレスタ。
でかなったね。
でかなった。SUV になった。
うん。
申し訳ない。ちょっと今、パッと出てこないんだけども。
フォレスタはね、
ま、あれだろ？あは、何？レガシーの、
そうそう。
ちょっとカクカクして、床持ち上げてってやつだろ？
そう、
それ。そうね、ベースはインプレッサ
ー。うん。
そうなの？
うん。
レガシーじゃないの？
レガシーちゃうで。で、もっと正確に言うと、スバルのプラットフォームは、
一緒やろ。
同じやね、
うん。
伸ばしてるか伸ばしてないかだけだろ。
そうそう。で、ただ、現行レガシーは、前のモデルのプラットフォームやから、今回のフォレスターは、インプレッサ用に、ちょっと作り直したプラットフォームを使ってる。
ああ、なるほどね。
うん。だから、本当のベースのベースは同じやけど、インプレッサで進化した分を反映させた、プラットフォームになってる。
インプレッサはなんでさ、FR じゃないのっていうのがさ、ずっと常々さ。
インプレッサが FR じゃない？
うん。
インプレッサが FR じゃない？四駆じゃなくて？
うん、じゃなくて、前輪駆動しか、FF しかないやんか。
ああ、FF か四駆しかない
よ。FF か四駆やんか。
うん。
FR と四駆にしたらいいのになと。
まあ、それは純粋にやっぱりね、量販車種はやっぱり、コストかけないっていうのは基本じゃないですか。
あれ、FR に、
それやろうと思えば改良したら。
できるけど、できるっちゃできるけど、水平対向のメリットがあんまりないんじゃん、それすると。
いや、それはあんま関係ないと思うんだけどね。要は、アウトプットを後ろに持っていくか前に持っていくかは違うけど、圧倒的にそれは FF の方が作りやすいよ。
うん。まあね。
プロペラシャフトが、
後ろに持っていかんといかんもやっぱ面倒くさいしね。もう、それは FF でしょ。
レガシーは一応あれや。まあ、でかいけど。
うん。
FR と四駆やんか。
いや、FF
の話ですよ。違う違う
違う、FF。FF 系。
うん。FF なんですわ。
違う違う違う違う違う。全部四駆や。
今全部四駆か。
うん。FF ってないんか。
ないんや、今。
ああ、なるほどね。
多分な、前のモデルは多分 FR になってね、レガシーは。
いや、ないはずよ、僕の記憶では。
やったんちゃうか。
いや、俺もね、なかったと思う。
あ、そう
なの。ないと思う。
あったとしても FF やったと思う、レガシーは。
肉はね。
そっか、うん、じゃあまあ、インプにないのはわかるわ。あったような気がしたからさ。
うん。ね、オプションとかいう改造系でね、うん、フロントのドライブシャフト抜いて FR にしましたっていうのはあるけれども、うん、 基本ないです
わ。あ、そうそうそうそうそう。インプレッサでリアのあのサスペンションがダブル脂肪になって、
うんうんうん、
でそれと同じ形になってるからインプレッサの進化版やわ。
はいはいはい。
フォレスター、今回のフォレスターは。で一応今までラブ4とか CRV とかエクストレールとかその、
うん、
このクラスのワゴン市場の中ではちょっと異端やったやんか。
異端や
ったこいつは。
うん。
まあそれがそのライバルと同じようなポジションになってきたのね。
うん、そ
こを高くしてきて、
うん、
本当の SUV っぽくしてきたので、
そうね、
まあ個人的にはこの方向でありです。
まあまあ
僕の中では
ありかな。うん、
でもあえてもうスバルみたいなマイナーメーカーは差別化を図るべきなんじゃないかという気もちょっとしてみたり。
うん。
予測したのもんやったらやっぱり販売力で負けるだろう。
いやー。よそとは全然もう、もう水平対抗と四駆で、
そこを選ぶ基準にしてる人がどんだけいるか、さっきの車選びの話じゃないけども。
まあまあ
まあ、
そうだろう、
うん、
となってきたらやっぱり、フォレスターみたいな路線、前のね、旧型の方、路線でも、あ、これがかっこいいんだと思ってくれる人がおったら、
まあ、スバルの強みはやっぱりね、車種が少ないから、
うん、
CM の時にね、バンバン出せるのよね。
まあね、うん、確かにね、
うん。言うてもほら、ホンダ CRV とかそんなにテレビ CM とかせえへんや。
ああ、だって日本で売る気ないね。
やろ？
うん。
だからその辺の違いで、日産エクストレイルは CM バンバン売ると思うけど、あの、そういう感じでね、国内で普通の車好きとかじゃない人で、やっぱり知名度的に言うとやっぱフォレスターは上がってくると思うよ、そのライバルの中では。
うんうん、
トヨタラブ4やるけど、他の車も多いからさ、
うん、
期間短かったりする
よね、CM
ってるね。
そうやな、
うん。
まあ、でも、カタログ並べられてやで、
うん、
数字がちっちゃいよりは、多分、同じぐらいの方が、乗ってくるよ。
いや、だから結構、今回そうやって一般の人に向けて、バンバン CM も打てるし、普通に見比べられることになると思うのよね、
うん
う
ん。
そうなってくると今回の方が売れるかもしれへんけどね。うん、
ね、あとね、これの次出てくる、今年出てくる、うん、スバルのミニバンですよ。
はいはいはい、はい。
本命は、
待ちに待った。待ちに待ったね。
待ちに待った7人乗りスバル。
うん、トラビックじゃなく。
トラビックは GM だから、
はい、
ホテルだから。
いや、まあ正直なところでぶっちゃけるとね、
うん、
この辺にあんまり興味ないからね、あんまりコメントしようがないんだわ。
まあ。
どれも一緒に見えてしまうよね、この辺はね。
まあまあ、確かにね。
ただね、まあ友達の車とか乗せてもらった時に、あ、便利なんやな、こういう形のこういう車はっていうのはたまに思うよね。
うん、
そういう意味でやっぱ売れるんやろうなーという気がして、うん、自分の車選びの中にこういうのがなかなか選択肢として入ってこへんからね、うん、なかなかこう真剣に、目も通さへんしね。それはちょっと1ページめくって GTR の方がいいわけだ。
うん。確かに。
うん、
まあでも、フォレスター俺ストリームと悩んだからね。一応。
はいはいはい。
うん。
わかるわかる、
うん。
うん。当時は、また特に、もうフォレスターとしての魅力がプンプンしてる時期やったからね。そうそう、プンプンしてる
時期やったからね。うん、もう、LL ビーンエディションみたいな。
そこか。それか。
だからそれあるじゃんか、こう。フォレスターで LL ビーンっていう、こう、
ね、
ダブルネームがさ。
うん、
え、じゃあ、インプレッサでビームスは？
あれはね、もう俺の中でもなんでこんなことしたんやってる。
な、車でね、そういうなんとかエディション系ってね、成功した試しがない気がするよね。
ない
ね。昔ね、なんか、どっか、ダイハツかどっかとね、ロフトかなんかが、
さあ、
スズキや、ワゴン R ロフトエディションっていうのがあったと思う。何がどう違うんかよくわからん、
ね。
スズキ今でもやってるね、なんとかエディションって、なんやったかな。現行車種で。
スズキのエディション？
うん。
鈴木でやってるエディションってのはそんな有名なやつあったっけ？
なんか山下達郎の歌に乗せて雪のスキーの CM でなんか。
あー、エスクード、
うん、
エスクードと、ジムニーの、
なんかやってるでしょ。
やってる、
あるエディション。SX4 かなんかもね、スポーツウェアだかなんかのブランドかなんかの、こんなのなんだか。
サロモンエディション。
あ、そうそうそうそうそう。そうなんとかね。まあ、ことごとくなんか、いまいち、パッと戦というか、勝った人多分嬉しいんやろうけども、わかるんやけども、
うん、
それはちょっと、
あの辺はね、うん、結局悩んで、これにしようか、これにしようか、他の会社のしようか、うんうん、悩んでるときに、
プラスアルファ、ね、
うちのはこっちのエリアはありますよと、
うん。
今ならそれがお買い得でっていうぐらいの、
まあ、
なんでよ、
う
ん。
そうやな。そうそうそう、あね、もうでもね、本当にね、今回のね、スバルのインプレッサのビームセディションだけはね、どっちにもダメージだと思ってるの、俺は。
まあ、BA、そうやな、ビーム的にダメージかな。
あね、見た原車。
見た。
ないだろ、あんな。まあ、まあ、ただのオレンジ色のインプレッサにしか見えなかった。そうそうそう。あのオレンジがオシャレには俺には見えへんかってん。うん、俺、オレンジ色って結構好きなんやけど。
うん、
案外あの、エルメス好きやから、あの箱のオレンジが好きで、ただあのオレンジはない気がしたな。
ないやろ、
うん、
あのオレンジ、もともと何のオレンジかって言ったら、ビームスのテーマカラーのオレンジやっちゅうのよ、また。あの、袋のオレンジ。
はいはいはい、はい。
それに聞いてさ、またもう一つ納得いけへんかってさ、
ちょっと色を、調合間違ったかな。
そう。で、ちょっとさ、くすんでるやんか。オレンジって言いながら、なんかこう、ビームスのオレンジってもっとこう、
目に飛び込んでくるよね。
こう、いい発色のさ、オレンジじゃんか。で、今回、ちょっと、マットな感じのオレンジで、それも違うなと思ったら、それも狙ったというのよ、ビームスが。
もう、ビームスが言うんやから、もう、そういうことしとこう。
もうね、
ビームスが、
もう、またね、俺の思い出を崩しやがって思って、
ビームス
だよ。ビームス最高っていう。
東京も行った
東京も行った行った。
も行きましたよ、東京も。
うん、
別に行っても、でかいなでぐらいやってるよね。
もうね、
うん、
もう、京都の大学生時代ね、うん、北山ビームスといえば、うん、勉強する場所やったわけですよ、僕が。
なるほどね。
ね。
まあ、スバル結構はね、あの、うん、いろんなモデル出すけどね。
ね、しかも、やるにこと書いて、この色がテーマカラーで、
うん、
で、しかもインプレッサーがね。
でも多分ね、ビームスはそんなダメージないぞ。正直。
まあね。
うん。
うん。あ、どうかな、プロデュース能力の違いなんかなっていうのは、あの、ランボルギーニがね、ちょっと前にあの、デルサルと組んで、バージョン出した
けど、はいはい、
あれなんか激ヤバやん。
ああ、
ね、あれはね、
もう全然違うもん、それとはもう。
そうね。
うん、
あでね、ちょっと前やけどもね、アストンマーチンがね、
うん、
あのダンヒルと組んでね。
あ、そうなの？
ダンヒルバージョンっていうのをやったりとかね。
へ
ぇー。ああね、もうね、その二つのダブルネームじゃないとできないものが出来上がってたわけよね。
てかほら、そこはな、ちゃんとした、まあブランドというか、
うん、
ビームスやっぱりセレクトショップとしての、
うん、
こうなんかね、ポジションやと思うのよ。
ね、あのね、もう、そこはもう全然違うと思う。
うん、全然違うと思う。
全然違うと思う、もう。
まあ、比較したらいかないやろけど、うん、どうせあるんやったら、徹底してね。
そう、
そう。
だから、ね、
どうせやるんやったら、もっと、
うん、
ベクトル的に言うとね、
うん、
俺の中でもっとやれっていう方向で言うと、三菱のキティちゃんエディションとかね、
はいはいはい、
やりすぎやろ。あれぐらいまでぶっ飛べば、
うん、
もういいと思うけど、
シマシマーチはどうなの
よ。シマシマーチぐらいいいやんか。
シマシマーチはさ、内装のシマシマはだけじゃなくて、あの CM バージョンのさ、カラリングレ
ッツ、ね。ね
エクステリア、あれで出したらそこそこ、
売れる、ね、
売れるで。うん、
いや、
内装も売れると思うけど。
ありやと思うな、あれは。
あれはありやと思う。
ただね、あれは金がかかってしょうがないだろ
う
な。
まあ、金はかかる。
あれは。
そうやな、金はかかるな。
あれはめちゃめちゃかかるぞ。
うん。多分ね、えらい金額ついてくると思うよ。
値段倍になると思うわ。
うん。
あ、そういえば昔2位にポール・スミスバージョンだったね。
あったねー。
あれは、微妙やったね、あれはね。
あれも微妙やね。
微妙やね。
あと、今のオレンジに匹敵するブルーちゃいますか。
そうやね、あれはね。もうほんで、ちょっと前の方に葉っぱがついてて。ね。あれね。
何やろ、この緑の。
まあ、ダブルネームってそんなに難しいってことですわ。
難しい
ね。
本当に。
そういえばね、ボルボとエルメスってのもあったね、昔。
へ
ぇー。激ヤバやった。
お
ぉ。あれはよかったな
ぁ。ダブルネームのやり方知ってるんやで、だから。
そうやな。
やっぱり。
やっぱりダブルネームのね、もう一方にね、しっかりとブランド持ってきてるんやね。
そうそう。それ大きいよね。
大きいね。
うん、
ねえ、まあ悪いけど、チェルさん前にして、ビームスですわ、そこは。
まあな。
納得しやがった。
まあな。いや、それは、ダンヒルとかさ、 ベルサーチとかとさ、ビームサフラー同列じゃ無理や。無理やな。だって大学生でも買える服を売ってる店とやで。
うん。
うん。それはもうちゃんとした人しか買えないのと。
そういうね。だから、どうかな。じゃあでもね、ビームスやったらビームスなりの何かが出せたと思うよね。
出せたと思う
な。それができてなかったからね、結局ね。うん、
ボディカラー全面乗り換えるというのは違うような気がするけどね。
な
内装に、おしゃれさを出してくれるとか。
あ、結局内装もいじってんね。
まあ、いじってるやるけど。
そうだな。うん。ちょこっとね。
そういうことね。これとこの色の組み合わせで。
うん。
内装はね、あ、そうか、わかっていう部分があるけど。そうで、もう一つ、オレンジじゃない、もう一つ色があんねん。あの、ブラウンの。
うん、お
それ。こっちの方がね、俺的にはこれでええやんか、と思って。うん、
ああ。
その辺やのね。
ポ、うんうん、ール・スミスも青と白があったけどね。白の方がありやった、ね。
ああ、そうか、そうか。
ああ。
まあ、現象で見たことない
わ。俺もないわ、うん。ビギンで見ただけや、俺。
またビギン。当時は
ビギンやから、俺。
車界の人間じゃなくて、
だって
オシャレ界の
ビギンやったから。
そうそう、あの白はね、ありやった気がするね。ね、
意外とビギンの白って秀逸な白が多いよね。いろんな白があるけどね。
白は難しいですからな。
白はね。まあ、ミニやから成立してるのもあるんやろ
う
けどね。
そうそう。オールドイングリッシュホワイトっていうかね。あの辺のああいう微妙な白っていうのがね。いいですな。
カローラの白とは違う白がね。
違うね。
とにかく綺麗な色じゃないからね。
だから、やっぱカローラはあの白じゃないと逆にダメなんやろ。
まあ、そうかもしれん。
カローラに塗ってる色としてはあれが正解な気がする。
というか、今の時代の車には、今の時代の白しかあえへんの。ミニやっぱり昔のテイストがあるから、あの白が成立するんやと思うな。
そうそう。やっぱりね、色だけじゃないからね。
そう
ね、形も含めてのものやからね。立体ものやからってことね。
まあ、そんなとこですけども。
うん、
とりあえず、
結論としてはあれですね。ビームスエディソンいけてないっていう。
あ
そこですかね。
もうね、よかったわ。それ言うの忘れとったわ。もうね、言わんなかと思ってて。そう。ビームスエディソンがいけてないってこと。
それですわ。
うん。ただ、スバルは応援してます。トヨタ参加に入っちゃいましたけど。
入りましたね。
入っちゃったけど。
爆発的に売れるかもしれないチャンスですからね。
スバルスズル作ってるコンパクト FR も応援します。
なんか出るらしいね、
う
ん。
作ってるらしいっていうので、う
ん、期待してます。
これは期待してます。
期待してます。
はい、
してますね。
はい。ということで、2008年の2本目、
うん、
車で長々と喋りましたけど、だいぶ時間も過ぎてきましたので、はい、
そうですね。
はい、車の悩み限らずご感想もお待ちしております。はい、メールアドレスを
nr-fm@desu.jp
はい、nr-fm@desu.jp でございます。掲示板の方にも、書き込み用紙がございますのでよろしくお願いします。
いやこれね、さっきの1本目とったじゃないですか。噛んだでしょ。
はい。
今言うときにね、みんなの目がすごいね、プレッシャーね。
いや、めっちゃ見てたよ。
うん、
絶対噛むやろうと思いながら見てたもん。
うん、
逆に噛む、わざと噛みに行くのかどうかも
含めて、ね。もう M1 のダイヤみたいになっちゃう
からね。あー、M1 の予想しなくてよかったね。
よかったことね。よかった。
あれは予想できないわ。
じゃあ、復活は無理やった。
無理無理。
まあ今、ね、これ撮る前に。
うん、
復習をね。
復習をしたんですけど、その話はもうしませんけど、
しませんけど、
ね、しませんけど、うん、2006年の中途車両はやっぱりすごかったっていうことを、
すごかったね。
痛感するに至ったと、
うん。
いうことで、
チリンチリンですわ。
チリンチリンですよ。
うん。
息継ぎの女とも寝ますよ。ね、ということで、まあまあまあ、次もまた、
うん、
お笑いも、グルメもお送りしていきますので、はい、順次新しい店も開拓渡してますんで、今回は。
はい。
はい、また次回よろしくお願いします。本日の相手は、
トムさんと、
ユタと、
NR セブンの、3人でお送りしました。じゃあまた次回よろしくお願いします。さよなら。
さよなら。
さよなら。